ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Kisna no minasan. Kyo 2019年9月7日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は2019年9月6日に中部ジャワのボヨラリにある SMK 自動車工場を発足させました。工場の就任式には、アイランガ・ハルタンと産業大臣とブディカリア・スマディ運輸大臣も出席しました。この工場にはテストまでの車両組み立て、塗装などの生産プロセスがあります。大統領はスピーチの中で、SMK 工場の存在はインドネシアの経済、特にボヨラリンにプラスの影響を与える可能性があると述べました。一方、SMK の社長であるエディ・ウィラジェヤ氏によると、この工場はSMK を国内の自動車産業の先駆者とすることが期待されていました。その機会に SMK は最初の量産モデルであるビマというピックアップ車を導入しました。この工場は SMK をインドネシアの自動車産業のパイオニアにすることができると期待されています。それでは次のニュースです。政府とインドネシア会員予算委員会は、マクロ経済の前提と開発目標にいくつか変更を加えた2020年の主要予算案の一時的な姿勢に同意しました。財務大臣スリムリアニは、変化する基本的なマクロ経済的規定は、インドネシア原油の価格、またはインドネシア原油価格がバレルあたり63アメリカドルであると述べました。ICP 価格の過程の変化は、現在の不確実な世界経済状況の影響です。それでは次のニュースです。香港は今週デモの準備をしています。抗議者は空港へ郵送ネットワークを混乱させると脅しました。香港の指導者キャリアラムによる計画された引き渡し法の廃止の動きは活動家を落ち着かせることができなかった。2019年9月6日金曜日、空港当局はサウスチャイナモーニングポストにという新聞に発表をしました。彼らは抗議者に毎日空港を利用する何万人もの観光客の旅を邪魔しないようにと頼んでいました。それでは最後のニュースです。イランはインドネシアの支援を要請して すべての関係者に2015年に締結された共同包括する行動計画の各協定の遵守を促します。この要求はジャカルタでインドネシアのレッノ・マスディ外相と会った時にイランのサウド・ザリフ外相によって直接届けられました。レッノ大臣自身は原則としてインドネシアは CPOA 協定が依然として効果的に実施されることを望んでいたと述べました。ザリフ大臣は全ての関係者が同様の措置を講じた場合、イランが GCPOA に全面的に関与する用意があることを確認しました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのボゴルから来ました。軍事リゾート司令部061スリアカンジャナはボゴルの農家が雨季に稲作を枯渇させる解決策としてウマパンガリンスリアカンチャナと呼ばれる農業技術を開始しました。061スリアカンチャナ本部の司令官であるノビハミ・プラサティオ砲兵大佐は、ボゴルはしばしば雨に見舞われ、米の品質に影響を与えると述べました。そのため、軍事リゾート司令部061スリアカンチャナは、米を乾燥させる施設を作ることにしました。この技術はチョコレート、コーヒー、トウモロコシなどの穀物を乾燥させることができるように熱を発生させる温室を使います。次のお便りはジャンビ州のモアグジャンビから来ました。1109人の参加者がスルタンタハサイフーディンジャンビ州立イスラム大学が開催した第15回南スマトラカウトハリケーン試食大会に参加しました。タラバキャンプ場のウラーダで行われたこの活動はジャンビ州知事ファビロリウマのによって開かれました。このイベントのテーマは、千年時代のデジタルメディアによるスマートになることです。グラフィックデザインコンペ、ダンスコンペ、スカウティングダンス、シャリル・アルコーラン、ビデオプログラムなど、様々な種類のコンペが開催されました。最後のお便りは、北マルクのテルナテから来ました。テルナテ市の4万2000人の住民が手をつないで ガラマラさんを歩き回ります。地域の言語ではこの活動はググギアゴロリギと呼ばれます。この活動はインドネシアクリエイティブシティフェスティバルのイベントを盛り上げ、そしてインドネシアレコード博物館の記録を獲得するために行われました。ダルナテ市長ブルハン・アブドゥラハマンは、インドネシアのレコード博物館からの賞は、様々な革新と創造性でダルナテ市によって達成された5番目の記録であると述べました。ブルハン・アブドゥラハマンによると、ガラマラさんを抱きしめるために開催されたこのイベントは、統一を通して一体性を編むという哲学と表現があり、異なる宗教、民族、文化、人種を示していましたが、それでもインドネシア人として団結しています。ダルナテは面積がわずか42平方キロメートルで、人口はわずか214千人の小さな都市です。ブルハン・アブドゥラハマン市長は、ダルナテには歴史的な観光を作るために存在される歴史があると述べました。現在政府は、ウェルスミニアチュアハウスを建設し、フォードオレンジ城をクリエイティブコミュニティのエリアとして再生する準備をしています。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日はシーアートの成立についてから始めます。東南アジア乗客機構はフィリピンのマニラで1954年9月8日に証明された集団防衛のための国際組織でした。シーアートの正式な起源は1555年2月にバンコクで開催された会議で設立されました。この組織は東南アジアにおける共産主義のさらなる発展を阻止するために設立されました。組織の本部はタイ王国のバンコクにあります。シーアートは1977年6月30日に解散されました。次は2004年9月8日にエム・ユスフは亡くなりました。エム・ユスフはインドネシアの兵士に最も愛されている司令官でした。防衛安全大臣及び軍隊の最高総司令官としての在職中、この将軍は兵士の寮を非常に頻繁に訪問しました。エム・ユスフは1978年6月23日、南ボーネのカユアラで生まれ、病気のためにマカサで76歳で亡くなりました。エム・ユスフは南スラウェシとインドネシアの開発の歴史において、非常に大きな役割を提供している国民的な人物として考えられています。エム・ユスフは勇敢で正直で素晴らしい戦闘機を持っていました。彼は死ぬまで国のために専念し続けました。彼の死によりインドネシアはロールモデルを失いました。最後は国際式の日です。国際式辞の日は毎年9月8日に祝われます。1565年11月17日に発表されたユネスコによって最初に開催され、筆式辞の撲滅を目的とするムーブメントとして世界中のすべての国で祝われています。読み書きの能力はすべての人間がコミュニケーションし、知識を増やし、生き残るために必要な能力です。インドネシアも国際式の日を記念しています。現在、インドネシアの筆式辞を根絶するの努力は肯定的な結果を示しています。教育文化省は2005年にインドネシアの筆式辞人口の割合が 9.55% に達したと推奨していました。ただし、2014年にはその数は約 3.76% に減少しました。これで 歴史を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、マウディ・アユン・ダフィッド・ダフィッチョイのバイマイサイトでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ジャカルタから、これはボイス・オフ・インドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがマレーシアとの漁業協力を強化するについてのニュースをお伝えします。インドネシア政府は、海事及び漁業分野の様々な分野で確立されたマレーシアとの協力を強化する用意があります。これは、海事漁業水産大臣を代表する海事水産研究人事局の長であるスジャーレフ・ウィジャヤがマレーシア水産養殖研究漁業カウンセリングセンターのマレーシア農産業大臣アサスタニダとサラフディン・ビン・アユプによる実務訪問を受けた時に伝えられました。シャーリフ・ウィジャヤは魚の窃盗と戦う場合と違法で報告されていない規制されていない漁業の両方で確立された協力について述べました。シャリフィジャヤは前向きな結果をもたらした違法漁業を根絶するインドネシアの努力を伝えました。これは2013年の730万トンから2017年の1254万トンへの業種の増加によって証明されています。また、一人当たりの魚消費量は2012年の一人当たり 33.89kg から2017年の1当たり 46.49kg に増加しています。シャリフィジャヤは国内総生産の増加についても言及しました。これは2014年以降、常に国内 GDP を上回っています。シャリフィジャヤは、魚窃盗の撲滅に関連する海事及び漁業の分野でのインドネシアとマレーシア間の協力がさらに強化されることを望んでいます。それに加えて、シャリフ氏もインドネシアとマレーシアの間の人材育成の協力を通じて、人材の能力を高めることの重要性を明らかにしました。シャリフ氏によると、人的資源の能力と高めるための協力は、海事及び漁業部門の課題に直面し、投資機会をつかみ上で非常に重要です。シャリフィジャヤは、インドネシアでの投資に対してマレーシアを高く評価しました。以前は2019年7月10日に海事水産大臣スシブ・ジャスティティが、マレーシア機械を訪問し、マレーシア国内大臣とマレーシアの農業産業大臣アサスタニノと北国間会議を開催しました。この訪問により、海事と漁業の分野での日国間協力の必要性について共同コミュニケーションの形で合意に至りました。また、海事及び漁業の分野における協力に関する覚書き、およびインドネシアとマレーシア海の貿易交機関による漁業者の取り扱いに関する一般ガイドラインに関する了解覚書のレビューについても合意されました。 これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
お聴きいただいた歌はジグスティックのスリブタフンラマニャでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソラインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、パソエネのネイシャです。今回は東ジャワ州の煉獄層のビーチについてご紹介します。最近東ジャワ州に位置するマラン市は国内の観光客だけでなく外国人観光客もますます訪れています。マランは国内および外国人観光客のお気に入りの目的地であるに値します。涼しい風通しのいい街に加えて多様な料理に加えてマランには美しい魅惑的なビーチもあります。そのうちの一つは煉獄層のビーチです。煉獄層のビーチはインドネシア海の端に位置する南海岸のビーチで、東ジャワ州のマラン県のティルトユドのプルボダリ村の煉獄層に位置しています。マラン市からのこのビーチに行くには滑らかなアスファルト道路を通りますが、曲がりくねった急な曲がり角があり、下り坂と上り坂の道を進む必要があります。この良好では道路の両側にクローブの旗が表示されるため退屈することはありません。この煉獄層のビーチではシュノーケリング、ダイビング、サーフィンなど全てのウォータースポーツを楽しめます。あなたが初心者のサーファーであっても煉獄層のビーチは最適な練習スポットです。ここの波の高さは約3メートルしかないため危険はありません。サーフィンに加えて泳いだりサンゴ礁や魚の美しさを覗いたりすることもできます。もっとエキサイティングな冒険が必要と場合は塾を使用して波立つ海を航海できます。塾は木でできた小さな稜線です。このボートを使用すると湾に行って崖の上のくぼみを見たり、多くのコウモリのいる洞窟に入ることもできます。これでパソエネのネイシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
gantungkan hubungan ini. Kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku? Memberi harapan hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Detik-detik waktu pun terbuang, teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah biar semua pasti.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今お聴きいただいた歌はメリのガントンでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はガジャマダ大学のビマサクティチームは学生フォーミュラ日本大会2019年に8校の賞を獲得したことについてです。誇りに思うニュースはガジャマダ大学のビマサクティプラタマックストゥーボレーシングチームが日本の静岡県のエコパアリーナで開催された学生フォーミュラ日本大会2019年という自動車大会で 数々の賞を受賞しました。自動車技術会が開催されたイベントでは、ジャマーチェアマンアワードで1位、インドネシアの学生フォーミュラチームトップ6の海外チーム、トップ8のスキッドパッド、トップ5の発表会、トップ3の海外デザイン、卓越したパフォーマンスと賞を受賞した唯一のインドネシアチームという8つの賞がガジャマダ大学のビマサティチームを獲得することを成功しました。ビマサティチームの会長であるモハマッド・カマル・アルディ・プトラによると、この成果によりガジャマダ大学のビマサティ・パルタマックス・トゥルボレーシングチームはインドネシアが国際規模で競争できることを示すことに成功しました。今年は学生フォーミュラ日本大会に参加するビマサティチームの8回目です。彼らは2011年からこの大会に参加し続けています。このイベントは学生が小規模でフォーミュラタイプの車を設計、製造、開発するバーでした。学生フォーミュラ日本大会2019年は審査員による技術検査段階から始まります。この段階はダイナミックイベントで準備されたトラックで車を使用するために重要です。その後スタティックイベントでデザイン発表会とビジネス発表会のメインで、ガジャマダ大学のビマサティ・パルタマックス・トゥルボレーシングチームはそれをうまく通過させることができました。この競争の結果はインドネシアの評判を向上させることを与えました。今年の競争は雨のため前年に比べてはるかに厳しいでした。彼らは全てのイベントと不確実な天気に参加するために信頼できる車を準備する方法に挑戦しているので、彼らは結果がより最適になるようにレースに参加するために可能な限り最高の戦略を手配しなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
sendirianku. Teringat ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringatku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati, sandaran hati.
お聞きいただいた歌はレッドのサンダガンハッティでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲、ラグクサヤガンをご紹介します。過去の思い出は、どこでも、いつでも思い出させます。人生には、その過去の思い出が記憶に再び現れることができる様々なことがあります。例えば、歌です。ラグクサヤガンは、ある人が恋人と一緒に聞いた歌を偶然に聞いたことについて語っています。それでは皆さん、最後はトリノフィアンティが歌ったラグクサヤガンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。
Mataku memandang pada seorang gadis, tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Jantungku berdetak kencang saat aku mendekatinya. Sapa dia, hey, Yahoo. Dia cantik sekali, Yahoo. Dia lucu sekali, Yahoo. Ku ingin jumpa dengannya untuk yang berikutnya. Dia akan jadi gadisku.
Voice of Indonesia.